さて、今回はですね、日本とドイツ、特にヨーロッパでも屈指の経済圏であるノルトラインベストファーレン州、まあ、NRW 州ですね。
NRW 州、A。
ここと日本の間に今まさに起きているビジネスの新しい動き、これをちょっと深掘りしていきたいなと。
面白いテーマですね。
手元に NRW 州の最新ニュースレターとかイベントの案内がいくつかあるんですけど、ここから単なるニュース以上のこう戦略的な意味合いを読み解いていきたいんです。
はい。
もしあなたがヨーロッパ市場、特にドイツとの連携に少しでも関心があるなら、今日の話は結構具体的なチャンスの地図になるかもしれません。
そうですね。で、早速なんですけど、まず注目すべきは12月なんです。
12月。
はい。第1週に東京で2つの重要なイベントが立て続けに開催されるんですね。これらを、まあ、単なる個別のイベントとして見るんじゃなくて、一つのこう流れとして捉えることがすごく重要なんです。
流れですか。なるほど。ではまずその一つ目から見ていきましょうか。
はい。
12月3日水曜日、東京の有明で東京都と NRW 州のネットワーキングプログラムっていうのが開催されるんですね。
そうなんです。
日独企業の直接交流が目的。参加費無料で通訳付きで。しかも
先着15社限定なんですよね。
そうなんです。これかなり濃密な場になりそうですよね。
まさに。で、ここでファシネイティングなのは、参加してくる NRW 州企業のその顔ぶれなんですよ。
ほうほう、具体的にはどういう？
例えば、特殊機械の設計から生産ラインの IoT 化まで一貫して手掛ける MKW 社とか。
はい。
非破壊検査機器のカールドイツ社、それから自動車部品のマグナボコ社とかですね。
なるほど。彼らの共通点って何かあるんですか？やっぱりいずれも製造業ですごく高い技術力を持っていそうという感じですかね。
その通りです。彼らは皆ドイツが世界に誇るミッテルシュタンド、つまり。
ああ、隠れたチャンピオン企業。
そうです、そうです。特定のニッチな分野でもう圧倒的な技術力を持つ企業群の一員なんですね。
なるほど。
だからこれは単なる商談会じゃなくて、日本の技術力と融合できる本物のイノベーションパートナーを晒しに来ているっていう強い意志の表れだと見ていいと思います。
ただ製品を売り込みに来るんじゃなくって、未来を競争する相手を探しに来ている。
え、
でもそういうドイツの優れた中小企業と日本の企業が組む上で、なんかこう文化的な壁とかビジネスの進め方の違いみたいなハードルってないんですかね？
ああ、いい指摘ですね。
技術的に相性が良くても、そこでつまずくケースって結構多いって聞きますけど。
もちろんそのリスクはあります。だからこそ、こういう顔の見える小規模なネットワーキングがすごく重要になってくるんです。
なるほど。
メールとかオンライン会議だけじゃわからない、相手の考え方とか仕事への情熱とか、そういうのは肌で感じる最初の機会になるわけですね。
はい、はい。
さらに、ベルク大学とか、地域の経済振興公社も参加しますから。
あ、公的な機関も。
ええ。企業間だけじゃなくて、学術的な連携とか、公的サポートの可能性も探れる。多角的な関係構築の入り口として、もうこれ以上ない設定かなと。
まずは信頼関係の土台作りから、ということですね。そして、その関係作りの翌日に、もっと未来志向の具体的な技術に踏み込んだイベントが控えていると。
ええ、そうです。12月4日木曜日に、コンラッド東京で開催されるロボティクスセミナー。
ロボティクス。
テーマはスマート製造と工場自動化。このセミナーの核心は、日本のあの卓越したロボットハードウェアと、ドイツが誇る産業用ソフトウェアとかシステム統合のノウハウ、これをいかに融合させるかという点にあります。
まさに日独の強みの掛け算ですね。具体的な成功事例として、三菱電機さんがドイツでのファクトリーオートメーションの事例を発表する。これは大きいですね。
ええ、これからドイツ進出を考える企業にとっては、もう絵に描いた餅じゃない、具体的な成功イメージを描くための、すごくいい道しるべになりますよね。
確かに。
で、最後のパネルディスカッションのテーマが、中小企業のスマートマニファクチャリング。
中小企業？
ええ、大手だけじゃなく、双方の中小企業がいかにして連携して、未来の工場を作っていくか、これが議論の中心になる。非常に戦略的なイベントだと思います。
なるほどな。つまり、この12月の一連の動きをつなぎ合わせると、これは単にドイツ市場へ進出するっていう話じゃなくて、
ええ、
ドイツが今国を挙げて行っている産業構造の再構築にパートナーとして参加するチャンスと捉えるべきなんですね。
まさにその通りです。そして、じゃあなぜ今ドイツがここまで積極的にパートナーを求めているのか。
はい。
その背景には、ドイツ経済が直面しているかなり大きな転換点があるんです。
と言いますと、
率直に言って、ドイツ経済は今、まあ、停滞に苦しんでいます。2025年の成長率の見通しも、わずか 0.2% と。
0.2%?
ええ。この状況に強い危機感を抱いたドイツ政府が打ち出したのが、一連の成長ブースター政策なんですよ。
停滞を打破するためのいわばカンフル剤ですね。具体的にはどういったものなんでしょう？
大きく3つの柱があります。1つ目は大胆な税制改革。法人税率を段階的に 15% から 10% へ引き下げる。
ほう。
それから企業が設備投資をした時にその費用を早く経費にできる加速償却っていうのを導入します。
加速償却？つまり新しい機械を買った年にその費用の大部分を経費として計上できるっていうことですよね。
そうです。
これ企業のキャッシュフローには直接的なプラス効果があって、投資の決断をものすごく後押ししますよね。
その通りです。で、2つ目の柱が巨額のインフラ投資。
巨額？
今後12年間で総額5000億ユーロ、日本円にすると約85兆円規模の計画です。
85兆円？
鉄道とか橋といった物理的なインフラはもちろん、デジタル通信網とかエネルギー効率化プロジェクトに重点的に資金を投入します。
5000億ユーロとはすごい金額ですけど、これって本当に計画通り進むものなんですかね？ヨーロッパの壮大な計画って予算超過とか遅延とか結構聞きますけど。
今回はちょっと事情が違うんです。
ほう。
というのも、3つ目の柱である民間投資の促進と連動してるんですよ。メイドフォージャーマニーというイニシアティブが主導して、国内外の105社以上がですね、
はい、
今後3年間で総額7350億ユーロの投資をドイツ国内で行う計画をもう明らかにしています。
国の土台をアップデートする政府の動きと、それを利用してビジネスを拡大しようとする民間の動きがもうセットになってるわけですか？
ええ。
これは日本企業にとっては明確な追い風ですね。
間違いないですね。税制優遇や補助金、そしてインフラ整備によってドイツでの現地法人設立とか技術提携のハードルっていうのがまあ大きく下がりますから。
特にどういう分野が狙い目なんでしょう？
やはり日本企業が得意とする環境技術とか、先ほどのロボティクスみたいな高付加価値製造業の分野ですね。このあたりはドイツ側も協力を熱望しています。
とはいえ、実際に一歩を踏み出すとなるとやっぱり勇気がいりますよね。
ええ、もちろんです。
そういう意味で、先日11月に大阪で開催されたドイツ進出ブートキャンプ、これがすごく参考になりそうですね。
そうなんです。
参加者からはケーススタディを経て自社に足りないものが分かったとか、投資を受けるにはまず現地で実績を作ることが重要だと気づいたなんて声があったそうじゃないですか？
ええ、その小さな実績作りという点で、まさに先ほど話した12月の東京でのネットワーキングイベントが、その最初の一歩を踏み出すための絶好の機会になるわけです。
ああ、つながりました。大阪のブートキャンプでの学びを今は東京のイベントで実践するチャンスがあると。
そういうことです。以前、ある日本の部品メーカーがドイツの展示会に出たんですけど、最初は誰も見向きもしなかったそうなんです。
はい。
でも、一人のドイツ人エンジニアがその部品のもう驚異的な加工精度に気づいて、そこから話が始まって、今ではその会社が最大の顧客になっているなんて話もあります。
へえ。
そういう出会いがまさに起ころうとしている。このブートキャンプでは法律とか規制の落とし穴、資金調達戦略といった実践的な知識だけじゃなく、英語のプレゼン練習まで行われましたから。
準備をすればチャンスをつかめる確率は格段に上がると。
ええ。
そのブートキャンプ、次回は来年1月に福岡で開催予定だそうですね。こういう具体的な学びの機会が全国に広がってるっていうのは本当に心強いです。
まさに。一歩を踏み出すための具体的なサポート体制が着実に整いつつあると言えるでしょうね。
さて、ここまで整理しますと。まず12月の東京に具体的なネットワーキングと未来志向のセミナーっていう絶好の機会が待っている。
はい。
で、その背景にはドイツ経済を再生させようという官民一体の大きなうねりがあると。
ええ。
そしてそのチャンスをつかむための実践的な学びの場も提供されている。すべてが今一つの大きな物語としてつながっているのが見えてきましたね。
そこであなたに一つ視点を変えて考えてみてほしい問いがあるんです。
ほう、何でしょう？
ドイツが積極的に障壁を下げて、特にハイテク製造業での協力を強く求めている今、これまでの我々は巨大なヨーロッパ市場に入れるだろうかっていう問いは、もう古くなってるのかもしれないと。
と言いますと？
問いそのものをこう変えるべき時が来ているんじゃないかと。 産業の未来を共同開発するために、いかに迅速にドイツと戦略的パートナーシップを築けるかと。
なるほど。
ドイツは今、単なる市場じゃなくて、未来を競争するパートナーを探してるんです。この大きな流れの中で、あなたの会社なら、最初の一手として何を打ちますか？
それは非常に示唆に富んだ問いですね。そしてその最初の一手を考える上で、何から始めたらいいか迷う方もきっと多いと思います。
そういう時こそ、専門家の助けを借りるのが一番ですよ。
ですよね。今日ご紹介したイベントの詳細とか、ドイツでのビジネスに関する、まあ、あらゆる疑問について、まずは東京にあるNRW グローバルビジネスジャパンのチームに問い合わせてみるのが最も確実で早い近道ですね。
ええ。彼らはこうした機会を具体的なビジネスへとつなげるための的確なサポートを提供してくれるプロフェッショナルですから。今日の話で少しでも心が動いたなら、まずはコンタクトを取ってみることを強くお勧めします。
それでは、また次回の探究でお会いしましょう。